パーわかんねえんだけど、これどういうこと？
別の言葉に。すみません、今回も聞き取れませんでした。サポートデスクが役に立つかもしれません。サポートデスクと接続します
。いや、いいです。キャンセル。じゃあこれどうやってワイパーが一回一回しかできないんだけど。
連続ないんですか？
いや、連続あるはずでしょ。
あれ、自動とかないんですか？
いや、自動もあるはずだよ。だけどね、ちょっとね、どれやってもわかんないんだよ。
500m 先、右方向です。
なんだろうね。
春山、
春日部
方向です。
一回ボタン押すたびにこう、
録音開始したものの、何話しますか？
最近のカメラ事情。誰も最近カメラ買ったりとかしてないからね。
いや、そうっすよね。
あ、でも今日カメラ買ったけど俺2個も。
そう、今日はあのデデさんとハードめぐりまたしてたんですけど、なんでそういうのハマってるんですか？
フィルム
っていうかハードオフ。
いや、まあハードオフがハマってるわけじゃなくて、ちょっとね、あのジャンクのフィルムカメラっていうのをちょっとこう見つけててね。でもジャンクとはいえ、まあ今日も見たように、まあちゃんと動くやつ、綺麗なもの、あれもジャンクとして売ってるわけ。でフィルムカメラって結構感動品で売るのっていうのは難しくて、特にああいうハードオフとかカメラ屋さんじゃないから。
あ、そう
っ
すよ、
実際フィルムで撮ってフィルム出してちゃんと現像してね、そのフィルム、あ、写真としてちゃんと写るところまで検証しないと、あと感動品として売ることって難しいと思う。
確かに。
となるとやっぱり、まあ、シャッターは切れるけど、そのシャッターのスピードもちゃんと適正なのかだとか、ね、写るのかとか、フィルム巻くのかとか、実際フィルム入れて撮ってみないとわからない部分っていうのはどうしても出てきちゃうと、そうなるとやっぱりそこまでね、一つの製品、まあ、あんなに売ってるから一個一個検証するのは、まあ、至難の技なわけじゃない。となるとやっぱりジャンク
めっちゃ売って
る。となるとやっぱジャンクで売るしかなくなってくるだろうね。
はいはい。
だから、まあ、普通のカメラ屋さんで売るよりも安く手に入るわけよ。だから、まあ、そういうのをもう、ね、半分こう、まあ、かけぬみたいなところはあるかもしれないけど、でもあながち当たりが多いから、まあ、そういうところで見ていいのを掘り出し物見つけて買うのもありかなと。
今日買ったやつは何だったんですか？
今日買ったやつはオリンパスのミューフィルムカメラ。
これは
ズームがついててコンパクトフィルムカメラで、で、まあちょっとね、値段はジャンクとはいえ高かったけど5,000円ぐらいしたからね。でもまあ結構綺麗でね。
いつ頃のやつなんですか？
フィルムだからそんなのいつぐらいだろう。90年代だよね、少なくともね。そんな古いカメラではない。古いっていうか、ね、なんていうのかな、マニュアルでこうやるようなカメラじゃなくてコンパクトフィルムカメラだから、電動のね、だから電池入れてフィルム入れてっていうタイプのやつで、まあ、APS フィルムじゃないから、まあ、ちょっと大きめではあるけど、でも今売ってるフィルムが適応する 35mm フィルムが適応するカメラだから、まあ使えますよね。それで撮ってみて、あ、面白いかな。
あれ、その頃カメラやってたんですか？
やってたというか、まあ、これは高校生かな、初めてカメラ買ったの。でもあれはね、本当に同じコンパクトカメラの APS フィルムカメラで、まあ、当時ね、俺もカメラ全然分かんなくて、とりあえずカメラ欲しいなと、コンパクトのやつね、 買いたいなと思って親に言って、親はねちょっとフィルムかじったことがあったから聞いたら、うん、まあ、こうセットするのが難しいじゃんフィルムって初心者にはね、
はいはいはい、
うん、だからそれがちょっと、まあ、懸念があって APS フィルムっていうのがああいうスポンと入れて、セット完了するような簡単なやつがあったからそれは買ったんだけど、
うん、
でそれ APS フィルムカメラは、まあ、APS フィルム自体がもう生産終了でね10年以上前に、
うん、
そのカメラ自体はもうほんともう二足三門で売ってるけどその辺で、
うん、二
足三門で売ってるカメラでも実際ものとしてはすごくいいものが多くて、
うん、
ただフィルムが売ってないからその値段になっちゃってるっていうだけであって、多分もしフィルム APS フィルムが復活となるとその値段では買えなくなるから10倍に膨れ上がるカメラも出てくるだろうなと。
今日のデデさん背取りみたいな感じでしたもんね。メルカリでなんか相場調べながら、あこれなんか結構いいやつなんじゃねえとか言って。
そうだね。だから良さそうなやつ見つけると、これってもしかしてってちょっと、うん、値段ね適正価格を見ちゃうっていう癖はあるかもしれない。うん、その適正価格をね見極めるのはその辺ちょっと見ないとね。実際ジャンクでその値段が本当に安いのかどうかっていうところは見てから実際買うけど、じゃないとね意味ないからさ。でもしそれ飽きたとしてもさ、まあ、手放した時にもちゃんと資産となるような値段で売れるから、じゃあその辺考え先を考えて買ってみるっていうところもあるしね。
うん、新しいカメラ興味ないですか？
新しいカメラっていうのはデジカメのことかな。
デジカメ、
デジカメ
最近のとかも、
デジカメね、なんだろうね、もうちょっともうデジカメになってくるとさ、もう値段がさだんだんね高騰してるじゃん。最新のモデルって数十万レベルで、あのね売ってるじゃない最近の一眼とかは、
うん、
それはいいものなんだろうけど、でもそんなまあそこまで差がないからね画質的には。
そうっすよね。僕が、ね、あの結構カメラ買ってた時も、
うん、
やっぱ画質がどんどん上がってったり新しいデザインとか、
うん、そうだね、
結構その過渡期みたいなとこがあったんで、それが面白くて買ってたのもありましたよねやっぱり。
そうだね。だから今使ってるフィルムじゃないや、デジカメの X、 富士フィルムの XT3、
うん、
今 XT4 が現行型じゃない？
はいはい。
で今なんだっけ XFH2S
っていうやつもね、
なんか出たけど、
ま
あ、全然俺もその辺情報追ってないから分かんないけど、
あれ H1 持ってたの？
H1 持ってたね。
今ないんすか？
今ない。それを T3 に変えちゃったの。
ああ。
ただやっぱ手ブレ補正はねやっぱ欲しかったよね。 H1 の手ブレ補正は良かったけども、今回 T3 に何の音何の音何の
音車がハイテクすぎて全然わかんない。
そう、富士フィルムの XT3 はボディ内手ブレ補正がないから、
うんうん、
ちょっとね単焦点レンズ使った時ねあんまりちょっと良くない部分はあるんだけども、まあ、明るいレンズ使って開放で撮ればある程度のシャッタースピードは稼げるから、まあ、そういう使い方はしてるけども、でもやっぱり手ブレ補正は欲しいなと最近。
あれもしかして手ブレ補正入ってるカメラ持ってないんすか？
持ってないね。今思えば持ってないわ。
T3 と
T3 と X100V、
はい、
うん、とハッセル全部も入ってないわ。
そうっすよね。
だからもうねグッと息止めて写真撮るみたいなことは。
最近ハッセル使ってるんですか？
ハッセルたまに使ってるよ。
へえ。
たまに、うん、時と場合とその気分によってね撮るものとか結構、うん、フィルムじゃないや、富士のカメラとハッセルだと、うん、まあ撮るものは結構違かったりするし、
うん
うん、スタイルが違うんで時のスタイルというか作品によっては全然変えることはあるけど、 コン T3 じゃないや、富士フィルムで撮ってるのはフィルムライクの撮り方、
うん、
まあ、ちょっとハマってるから自分の中ではそんな感じで撮ってる
けど、撮って出しで
撮って出しで、ハッセルの場合はどうしてもね、あの作り込むタイプのカメラだから、うん、ローで撮って現像、
現像めんどくさいっすよね。
まあね、だから一枚一枚本当に、厳選するという撮り方、
うんうん、
バシバシ撮れるカメラじゃないんで、特にハッセルは、うん、もう一枚一球投稿みたいなカメラなんで、
うんうん、
だからもう被写体決まったらそれに、まあ、一球投稿するみたいな感じで撮る。
まあ、あのハッセルもハイテクですよね。
そうだね、タッチパネルでね、
スマホみたいな
操作がね、スワイプして上からメニューをスワイプ出してみたいなね、うん、でもハッセルってすごくシンプルで作りが、
うん、
あの UI が、
うん、
あの画質の設定なんてまずないJPEG か RAW みたいな、
はいはい、
それだけ。なんかシャドウがどうだらだとか、あのファインだとか、
はいはい、
ああいうもう細かいことはなしで、とりあえずローかJPEG で撮れと。でまあローで撮って、
うん、
後で自分で現像するっていう。
だってその JPEG だって多分その場でみんなに共有するよっていうか。
うん、そうだね。そんな作り込んである JPEG じゃなくて、うん、あんまり評判いいわけではないから。
そうっすよね。
うん、あくまでプレビューとして使うぐらいかな、
う
ん。
そうっすよね。
そうそうそう。
じゃあなんかそうやって構えて撮るカメラと。JPEG で撮っていくカメラって、
うん、そうだね、
使い分けしてるんです。
使い分けしてる。だから今日は、まあ、富士な気分だなとか、撮るものとしてね、
うんうん、
今日はちょっとハッセルでがっつり撮ってみようかとかね、
うん、
そんな気分でこう変えてますね。まあ自分なりのスタイルだからこれは誰にもおすすめするわけでもなく、自分が楽しいからやってるだけだけど。まあでもだからカメラはまあとりあえずいいかな。まあね、よく言えばその手ブレ補正が欲しいだとかはあるけど、まあでもね、今後ね、新しくその後継モデルが出てきたらね、ちょっと面白いから、どういうもんなのかなとか。
そうですよね、
まあ、買えるか買わないか別として、まあね、買えれば欲しいけど。
僕も散々カメラ買ってたけど、もう持ってないですもんね、カメラ
一個もね、
一個も持ってない。まあブラックマジックは実家にありますけど、まあ、あれだってなんか特殊なカメラだし。
そうだ
ね、あれはなんか持ってて損がないっていうか。
あれも特殊なカメラだもんね。それこそあれだって作り込むタイプのカメラだから。
そうですね。
今
別に
曲がるところ。
あ、
まあいいや。次の。
まあ適当に走ってて大丈夫です。
あと1キロメーター、この道路を引き続き走行してください。
そうか。でも、どうも通らないでしょ。通るの？
いや、まあ機械かかれ
ば。もう長飛ばすだもんね。そのカメラも。
いやもう本当に。
これ被るところがカビ生えちゃうよ。
まあでも防湿庫に一応入れてるんで、うん、一応
ね。そう、この前防湿庫さ壊れちゃってさ、やっぱり、
うん、
なんか湿度が上がってんの、防湿庫の中の湿度計見たら。これ壊れてんの、湿度計なんかやばいなと思って。でもなんだろう、別の湿度計があったから家に、それをぶっ込んでみて、
うん、
見たらそのぶっ込んでみた湿度計はすごく湿度下がる、低い表示してるの、
うん、
だから湿度計の湿度計が壊れてるのかなと思ったんだけど、そのぶっ込んだ湿度計の方が壊れてくる、どっちかっつったらよく見たら、だから多分ね、防湿が壊れてる、あれ。
あ、
ちょっとやばいかもしれない、買い替えようかな。でもすごい質高くはなってはいないんだ、 50% ぐらいでね、
左方向です、
うん、50% 切ってるかな。だからこんな湿度高い時でも 50% 切ってる。ただなんだろう、湿度ん上じゃないや、防湿庫の湿度機能がちょっと弱まってるとかなのかな、ちょっと分かんないけど、 新しいの欲しいね、防湿庫ぐらいはね。
そうっすね、
うん、まあそんな高くないしね、防湿庫って。
あ、もうナビ切っても大丈夫ですよ。
左方向です。
OK、 BMW ナビ終了。
ルート案内を終了しました。
いや、この車すげーっすね。
家近いの？もうどうする？お昼じゃない、夕飯。そんな腹減ってないしね。
まあでも、あの浜寿司とかでいいっすけど。
ラーメン食う。ラーメン、
いやもうラーメンはもういいですよ、ね、
今日3杯目のラーメン。
今日3杯目になっちゃう。そうっすね、
でもラーメンは嫌な、確かにね。じゃあ浜寿司か、いいね。浜寿司もなんかね、あんまりお腹空いてない時はね、調整できるそういうものの方がいいよね。
そうっすよ、
うん、瓶料理ドンと来るのはちょっと辛いから。
全然話変わりますけど、あれクラウンどうなんですか。
どうなんですか、これはどうなんでしょうね。もう賛否ありますけど、これは。
やっぱあのデザインが今主流なんですか。
まあそうだね、世界的に見てあのデザインは、まあ新しさはあるかなと。
でもやっぱり僕はああいうの好きですよ。
うん、悪くはないと思う、
うん、
多分まあクラウンじゃねえって人多いと思うんだけど、
うん、結構そういうコメントも見ましたね。
まあね、それはね、どの業界でもね、あることで、
うん
うん、クラウンに限った話ではないんだけども、ただやっぱりクラウンもクラウンでこういう時期が来たんだなと、
うん、
このままだとやばいってことでね。
ああ、そうなんだ、
うん、やっぱどっか一新しないともう顧客がだんだんおっさん化してるし。
でもやっぱあのデザイン見ても、うん、クラウンってやっぱ 40,50 代の人が乗っててかっこよさそうな
印象ありますね。でも 40,50 代って言ったらもう俺も40代だけども、
はい、
うん、でももういつかはクラウンっていうような時代ではないのよ実際。
前はそうだったんですか。
昔はね、そうだったかもしれないけど、
ね、
まあまあね、そこまで昔ほどのブランド力というか、とは思うんだけどね。でも今回さ、やっぱりその日本だけじゃなくてグローバルを意識して作ってるから、まあ、世界に出すためにもちょっと結構思い切った、まあ、舵を切ったんじゃないかなと。
もうついちゃいますけど、はい、一旦50号出ます。
どこ、これここどこ。まあ全然わかんないんだけど、マイパーの動かし方もわかんないし。
これ自動で動かないですか。
自動で動くはずなんだけど、どれぐらいがボタンなのかね。
青です。
オートって書いてある、これ買うの。だってもうオートって書いてあるんだけど。オートなってるこれ。あ、
めっちゃ速い。
こうかこうかこうだ。ダメだねやっぱね、俺もおっさん化してんな。
もうこの IX、
うん、
なんかすごいっすよね。
うん、そうだね、結構ハイテクな機能はついてて。
これね、どういう車なんですか。
これは
電気自動車。
ベブです。うん、電気自動車。100% 電気。
これ左じゃない、右ですかね。
右。
はい。
そうそう、久しぶりのね、まあ、久しぶりっていうかな、まあ、BMW って意外に電気自動車長くてね。まあ、俺が乗ってる i3 からもう結構時間経って、やっと久しぶりにこう電気自動車がまた出してきたなって。ぐらいの車だからあれなんだけど、でもやっぱり長年やってるだけあって、いろいろノウハウがあるから結構洗練されてるよね、 i3 に比べると、
うん、でも i3 もいいですよね。
そうだね、今見てもそんなに古さは感じないでしょ。
結構僕この車なんかすごすぎて車っていう感じしないから。なんかリビングっていう感じだから、
うん、そうだね、結構みんなそう、YouTube やってる人たちも、まあ、ちょっとリビングにいる感じと、
うん、
いう人もいるね。
だって、
まあ、テスラもそんな感じじゃない。でも
いやでもテスラより全然ね、こっちすごいですよね、まあ、テスラもいろいろあるんでしょうけど、
うん、テスラはねもうね結構コスト落として作るから、やっぱりその無駄なものっていうのは相当省くけどね。
あ、道間違えたか。
道間違えた。
いや、 これはまっすぐ、まっすぐですね。まっすぐ、あの一応あそこなんですけどそうですね。まあ i3、 なんか i3 はのあの隣の手で楽しいですけどね
あ、そう、はい、あ、そうなんだ。隣に乗って楽しいのは俺にはちょっと分かんないけど、乗ってないから隣に。
あとなんかおしゃれですよね。
そうだね、あのあれのあの作りはね、唯一なんだ、もうないんだよね、
うん、
作り、あのなんだろう、カーボンモノコックボディで作ってあるから、うんうん、この IX でさえカーボンモノコックではないのよ、
うん、
一応カーボンのあの針ボディじゃないけどくっついてるけど、
この IX はなんかラグジュアリーっていうか、なんか高級車みたいな内装、うん、
内装はそっち系
ですけど、まあ i3 はなんかおしゃれですよね。
そうだね、あの当時もやっぱり結構おしゃれに出してきたから。
だって木の素材あって、
うん、ユーカリウッドかな、
はい、あとこの扉のところが、
あ、素材ね、
はい、
あのペットボトルを再生して作った、うん、繊維で、
うんうん、
結構そのサスティナブルは当時から意識して作ってたらしくて、
うん、
再生素材と、まあ、木を使ったのと、あとシートのレザーなんかも、オリーブオイルをなめしたレザーを使ったり、あれだ、内張りのそのあれはケナフだ、ケナフで作ってんだ。普通のノーマルシートがこのペットボトルの再生素材で織り込んであるシートなんだよね、生地がね。
デデさんは何ですか、 BMW が好きなんですか。
昔はね、
今は違うの
今は別にそうでもないっていうね。
あ、そうでもないんですか。
そうでもない。
あ、もう散々乗ってってこと。
散々 BM は何回か乗ってるからある程度BMW のその世界観っていうのは分かってるんだけど、分かってるつもりではいるんだけども、
でもなんか全然わかんないですけど、なんか BMW あの i3 とあのハッセルの 1DX なんか相性いいですよね。
ああ、そう、
なんかそのプロダクトデザインの相性良くないですか。
確かにそれは、うん、多分そういうのが好きなのかもしれない、うんうん、もしかしたら全部なんだ、全然自分の中ではそういった意識はないんだけども、
旗
から見ると似てるとかっていうのはもしかしたら、
うん、
まあ俺が潜在的に好きなのかもしれないね、そういうものが。
昔からなんかそういうの好きだったんですか、
うん、
で
プロダクトデザインは好き。
ああ、そうなんですね、うん、
だからそういったなんだろう、デザイナーになりたいなって思った時期もあるし。
へえ、そうなんだ、
うん、やっぱね、物見てなんか感動するのって結構自分の中であって、
うん、へえ。
だからハステルで i3 は何回か撮ってるけど面白いよね。
いや、
なんかどっかこう旅行してね、ちょっと車とその場所で写真撮るってのも好きだし、
うん、
まあ、温泉とか行ってさ、ちょっとゆっくりしながら。
そうっすね、
今度行きたいな、旅館ずっと行ってないの最近って。この辺かな、もうそろそろ。
いや、まだまっすぐですよ。
どこ、これ、そもそも遠回りしてない。
いやいや、そんなことないですよ。
そうなの、
はい、
カマシンとか出てくるじゃない。
いやいや、
車買うんでしょ。
いや、買わないですけどいやだから、で結局移動手段で何がいいのかって話で、ね、
ミニだ、ミニ。
いやだから、
ミニの扱いやすさ、ミニも BMW グループだから、走りは。
いやだから中古で安く欲しいっていう話ですよもうだもう
ダメだ、言っちゃう。
中古で安く買えたらいいですけどね。
中古でね、確かにね。
車に関しての知識はやや欠けているように思います。でも車に関することなら私がいますからね。
黙っとけ。そうだね。でも輸入車はねちょっとね、あとあとね、故障とかリスクが怖いからね、あまりおすすめはしないけど。
とか中古でね、もう今時ガソリン入れたくないから中古でじゃあ日産リーフ買うかって言っても乗れそうなやつは200万ぐらいじゃないですか。
そうだね、乗り出し200とかね、安くても中古でね。
ってなったらもう相当安いガソリン車買った方が断然安く済みますし、
うん、足にするんだったらね、
うん、
ただの足なんだな。
もうそれだったらもう自転車でいいんじゃねえかみたいな風になりますよね。
とかバイクとかね、
うん、
一周回って、
だからね
一周回って、
そう、いやだからせっかく400の免許持ってるんだから1回ぐらい乗りたいんですよ。だから免許取ったはいいけど1回もバイク乗ってないから。
2回目だってこの話
いやだから結局堂々巡りですよね。あ、じゃあこれ左かな。
左、
はい。
こんな道通ったことないな。そうだね、何がいいんだろうね。まあ足に使うんだったら、
いやもうそう
って、
ね、ああそうっすね。
足だったらなんでもいいんじゃない。
まあそうなりますよね。
なんかこれがいいとかこれ欲しいって言うんだったらあれだけど、別だけど。
いやだからね、そうなんですよ。
バイクもね高いからね、最近のは
本当高いですよ、うん、
そうなると中古の車も買えちゃうしね、
うん、
まあ難しいところだよ。許せば、まあ、電気自動車は確かにあのコスパっていうか維持費はかかんないけど、
うん、
まあ、買うときにねちょっとねお金かかっちゃうからね、
うん、
何がいいんだろうね。
いやもうやっぱ自転車じゃないですか。
うん、そういうことで今自転車を見に行ってきたけど、
うん、ジョイフルホンダで見ましたけど、
ママチャリとかね、
うん、まああれもやっぱかっこいいなって思うやつは高いですよね、やっぱり。まあ、
それなりするよね、うん、どうしてもね、値段なりの。
いや本当にこの前本棚買いましたけど、
うん、
やっぱ安いやつはもう安いですよやっぱり。
まあそりゃそうさ、
出来がもう、
まあ、とりあえず本棚として使えればいいっていうんだったらね、
うん、
まあいいんじゃない。なんかあのなんていうの、
カラーボックス
カラーボックスみたいない
やでも本当に1万円ぐらい、1万円ちょっと出して買った本棚もやっぱり変わんないんですよ、カラーボックス
と。ちょっと大きくしたみたいな。
そうそう、ちょっとだけ品質いいぐらいで
要はカラーボックスに毛が生えたぐらい、
ね、そうなんですよ。やっぱ組み立てても隙間ができちゃうし、やっぱね、そういう本棚一つでも 2,3 万するようなやつがちゃんやっぱいいんだろうなって
本もどのぐらいの大きさなのその本棚って。
いや普通になんかカラーボックス2つ並べたみたいなやつですけど。
じゃあカラーボックスだよそれ
は。まあそうです。いやでもカラーボックスは、うん、いや別にここでもいいんですけど。
ここじゃないの。
いやここですけどいやでカラーボックスですよ。
え、その本棚はどこで買った。
いやネットでアマゾンで買いましたよ。9900円とか忘れました。
でちょっと微妙だとね。
うん、
か、じゃあまあどういうか、なんだろう、棚がいい、棚じゃないや、本棚がいいのか分かんないけどさ。
いや別にもう本棚の話はいいんですけど
いいの
いややっぱ なんか選ぶとなるとやっぱね、どんどんどんどん予算オーバーしていくんですよね。
そりゃね、いいもの見ちゃうとっていうか、まあ、いいものが欲しいとなるとそうなっちゃうけどね、まあ、しょうがないんじゃない、本棚は。
まあ、そうですよね、まあ、別に本棚はいいんですよ
本棚を掘り投げる話じゃないんだね今回。そっか、まあ、いいものは高いと、
はい、
っていう話だね、
っていう話でしたね。もう散々話したから別に話すことないですよね。
そうだよ、もうちょっと早めに言ってくれよって。
最近バックスペース聞いてるんですか
たまに聞いてるよ、ちゃんと。
あ、たまに。
ちゃんとって言われるんだけど。
でもやっぱ黒沢さんの回が良かったですか、日産の。
そうだね、あれは笑い部では聞いてないからね、あれだけど、うん、まあ GTR の話も面白かったし。
どういう回がいいですか。
どういう回、
はい、どういう回なら聞けます。
どう、一応待って、どういう回だろうね。なんだろう、今最近そういうね、何がいいかなっての考えたことないからな
今何興味あるんですか
今、
はい、
今だからフィルムカメラ。
あ、
だから別にそんなフィルムカメラだからっつってそういうネタをっていうわけではないけどね。なんだろうね、今ね、面白いのって。確かにそう言われるとね、思い浮かばないんだよね。
うん、
何があるだろうね。最近車の話もあったろうと思うけどさ、楽しく聞いてるけど。
じゃあ誰ゲスト呼んでほしいとか。
誰
ゲスト呼んでほしい人。
誰だろう。
水野さん。
水野さん来る？
いやでも最初善治さんに相談した時は、うん、あの人そういうデジタル関係わかんないし、さすがに無理そうみたいな。
そうだよね。
で、あの黒沢さんだったらなんとか出てくれるかもみたいな。
でもまあ確かに IT 系ではないけど、水野さんのその話はすごく興味ある。これって結構興味ある人相当多いはずだから、あの業界人でも相当興味あると思う話だと思う。
出たらすごいですか。
まあすごいんじゃない。
あ、
俺も聞いちゃうもんね。
いや聞いてください
いや、まあ、聞いてるけど聞き入っちゃうというか、まあね、何もしなくてもそういう記事があったら読んじゃうぐらいだからさ。ただ本当なんだろう、もうね、その手の仕事してた人でしょ、あの車開発の、あの人だからさ、うん、トップの人だったからさ、話聞いててもちゃんと話も分かりやすいし、すごくこう、なんだろう、芯ついてる人だからね、面白い。出るかな。
いや、どうでしょうね。
どうでしょうね、そこは。まあ、こうご期待
そんなもんですか。
だってもうついちゃったよ。
ついちゃいましたね
はい、
はい、じゃあそんなもんで。
そんなもんで、もう30分話してるじゃない。
はい、いや、この車静かでいいですよね、ロードノイズ全然入んないですね。
そうそう、結構ね、声張り上げなくても全然走ってて。
確かに。
この静かさは正直トップレベルらしいです。いろんな車乗ってる人が言う、モーターチャンネル人が言うけど、これはもうすごく静かで。
へえ。
って言って
ます。なんでこれにしたんですか。
なんで、
他に選択肢なかったんですか。
他に選択肢、まああるにはあるけど、やっぱりこう新しいもの好きとしては、なんだろう、
まあ、タイミング的に、
タイミング的に、うん、次はこれなのかなと。
あんまり日本で走ってない。
あんまり走ってないと思う。まあ試乗車とかそういうレベルではあるかもしれないけど、買ってる人もいるのかもしれないけど、まだ一回も見てないかな。多分。
あれ、今サイバートラックってどうなってるんですか。
サイバートラックね、あれね、また音沙汰ないけど、どうなの、来年ぐらいから生産するような話してたよね。本当は去年だっけ。今年だっけか、去年だったっけか、予定だったけどね、ま いろいろね、やっぱこの世界情勢があるからね、うん、全体的におっしゃってるんでしょうね。だから特にね、最初にデリバリーするのアメリカだろうからさ、
それはだいぶ後ですね。
だいぶ後で日本なんてね、
だからもうランクルぐらい待ちます。
いや、もっと待つんじゃない。
マジか。
うん、だって忘れてたもん、俺予約してんだっけみたいな。買うのそもそもみたいな。
いや
買わないでしょ。ここまで
買ってくださいよ。
買って乗ってみてだよね。乗ってみて、うん、手放すみたいな。
でもある意味あんなのは田舎でしか走れないですよ。
そうだよね。そうなんだ。でもさ、もうそのそんなもう何年先よって話も言ったって、予約したらもう3年ぐらい前よ。コロナ前よ。
ああ、
そっか。そう、さらにまだ今生産する始まってないっていうさ、最初のデリバリーもしてないっていう。日本なんていつよって。もうね、気が変わりまくるでしょ。だからさ、もうちょっと長い目でそこは見てるから、まあその時に本当に買うかどうかは、ね、その時になってみてって感じだけどね。
届いたら窓をハンマーで叩いてみる。
やってみよっか。ドーンと割れたら、まあ請求いくけど。
あれ、さすがに保証とかしてくんないんですか。
保証しないでしょ。だって iPhone だって防水だけど、戦闘としたら保証しないでしょ。
そっか。あれ、 iPhone 壊れたっていう話は。
iPhone12 ミニ壊れた。あれね、寝てて起きたら電源入ってなくて、あれバッテリー切れたかなと思ってさ、電源入れようと思っても入んなくて、
うん、
あれで充電器さしてもうんともすんともで、あ、やっと電源入ったってリンゴマークやったら、そっから起動しないでリンゴループになっちゃって、
うーん、
あれやばって。で復元しようとしても Mac でエラー起きちゃって、
あ、もう何もできない
んですか。もう何もできない。何回やってもエラーでできませんってなっちゃって、で結局ね、修理持ってったけど、うん、これは基板かなってことで、修理に 4,5 万かかるってことだったから。
急に悪くなるんですか。
うん、それがね、だからまあきっと容量いっぱいだったんだろうと。まあ、いっぱいいっぱいで使ってたから、容量いっぱいになっちゃうと、まあいろいろね、アップデートするときとかさ、裏でバックアップしたりだとか、いろんなことで多分なんか裏でやり取りするんだろうね。何か消してやってって、うん、でそこでいろいろエラーとかが起きるらしいのね、聞くところによると、うん、で最終的にそこでなんかうまくいかなくて基板までちょっといっちゃうみたいな話もあるし、容量いっぱいになっちゃって、まあそこでダメになっちゃうとかもあるらしくて、まあ多分それなのかなと。だからとりあえずそれはもう、
ね、データとか取り出せないんですか。
データもだからバックアップしたやつだけ。とりあえずね、iCloud バックアップしてたからまだ良かったけど。でも LINE はね、ちょっと前のやつ消えちゃったね。なんとか LINE 引き継ぎはできたけど、やりくりの。
Android とか興味ないんですか。ナッシングフォンとか出たじゃないですか。
ああ、 Android は別に興味はない。
あ、そうですよね。
ね、あれでもあのデザインはかっこいいよね。
あ、そうっすか。
あ、好きだよ、ああいうデザイン。え、あれでしょ、あの光るやつ。
あ、そうそうそう。
え、俺最初だからあれカバーかなと思ったの。 iPhone のカバー、
あ
ー、なんか光るカバーでも出たのかなみたいな。
形あれ iPhone ですもんね。
そう、
かな。 6S ぐらいの、
うん、そしたらあれはそういう携帯なんだと思って、
うんうん、
後で知ったけど、
6S、 いやいや、あれ10とかですよね。 iPhone X ぐらいの形してますよね、
うん、なんかああいう iPhone のケースとか出そうだけどね。
確かに。っていうかあれ、あの光ってる位置ほぼあれですよね、あのマグセーフの。
そうそう。そうだからもうね、iPhone のケースみたいなのよ。そういうケースなのかと思っちゃったの最初。確かに、
あのなんか丸と下の線と、
う
ん、
そうそう、
確かに。
でもああいうデザインは結構好きかも。ただアンドロイドは使わないけど。
そうっすよね、
iPhone 持ってればね、
うん、じゃあまあそんなもんですか。
はい、
はい、じゃあ
ネタ的には、
はい、
またネタが釣りもできたら、
はい、行
きましょう。
じゃあ じゃあまた来週で。
はい、ではまた。